すみません、総学中に鼻血が出てきまして暑さに弱い私の証明でした。はい、恥も外聞も元からないんですけども、今日は赤っ端、まさに赤っ端ですよ。赤色の恥をさらしながらメッセージをさせていただきます。今日久しぶりの方、ようこそおいでくださいました。初めての高橋さん、初めてですかね。そんなことはないですね。はい、はい、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、ヨハネの福音書の中だけで信じる、信仰という名詞ではなく信じるという言葉が100回近く使われているそうです。ちょっと正確に数えなかったんですけれども、新約聖書全体ではその信じるという言葉のギリシア語が350回ぐらいですかね、使われているんですが、その中でヨハネの福音書だけで100回近く使われているんです。ということで、ヨハネの福音書のキーワード、それは信じることなんですね。信仰というよりも信じることなんです。で、実は私たちは信じることによって神様の子供とされ、信じることによって永遠の命をいただいているわけですが、信じるというのは対象があるわけですよね。で、私なんかはそうだったんですが、皆さんはどうでしょうか。クリスチャンにしていただいて長い間、何十年か、信じるっていうのは私が頑張って、私がしなければいけないことというふうにどこかで思っていました。今はそうではないことを確信しています。なぜなら、信仰の創始者、信仰を始めてくださった方、信仰の完成者、信仰を完成してくださる方、イエス様だと聖書が言ってるからなんです。それなのにどうして私が頑張らなきゃいけないことがあるでしょう。いやいや、努力はしなきゃいけませんよ。でも私が作り出すことではないんですね。で、そういうわけですから、私たちがこの地上で生かされて、この体の最後の息を引き取るまで生きている間、ずっと私たちは信仰を生きていくわけです。信じることを生きていくわけです。でも、それは同じレベルではなくて、信じることは成長しなければいけないということを、いつかちょっと前に見ましたですよね。で、聖書はいつもそれを語っています。私たちの信仰は進んでいく、登っていく、成長していく。そのために、私たちは毎週毎週集まりながら聖書に向かい、イエス様の御名を呼び、天のお父さんを褒めたたえ、そしてイエス様、生きておられる神様が私たちに語りかけてくださるお言葉を受け取って帰っていく。それを受け取って実践していくために、毎日の生活で生きていくために、私たちはそれを繰り返しています。神様の御言葉が語られるとき、あ、今神様が私に語ってくださったというときに、私たちは間違いなく命を受けているんです。それ聖書に書いてあるからです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。で、神様からの言葉を受け取ることで、私たちは見えない自分の霊が生かされて成長していくことを御言葉から知ることができます。自分が感じるかどうかではありません。皆さんはたくさん、すいません、ある程度ご飯は食べるでしょう。1日に3回食べる人も、4回食べる人も、2回食べる人もいるでしょうけれども、食べる時にこの一口が今私の胃袋の中に、今食道を通って胃袋に入って栄養が吸収され、腸の壁で吸収されていき、それがやがて私の体が、なんて考えながら食べていませんよね。私はただ美味しいかどうかで食べてます。はい、つまり意識しなくても私たちは 生かされていくということです。神様の言葉を意識できるできないに関わらず受け取っていくならば、私たちの霊は成長していくんです。ここで久しぶりに来た人がいるのでね、みんなで歓迎しましょうね。はい渡辺アンリーちゃんが来てくれました。しばらくでしたね。歓迎します。あんなに大きくなりましたお友達も連れてきてくれましたね。ありがとう。はい、もうびっくりして椅子がこけちゃった。はい、大地くんも来てます。はい大地くんようこそ、久しぶりでした。みんなにいじられないように気をつけないとな、はい、さあ今日も神様が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。兄貴先生、お祈りをよろしくお願いします。まず訂正ですけれども、修法に聖書箇所ヨハネの福音書11章の20節から27節って書いたと思うんですけど、こっちが正しいです。24節から29節に訂正しておいてください。ヨハネの福音書11章の24節から29節を今日は受け取っていきましょう。この頃ヨハネの福音11章のために参考書、仲介書なんかを見ていく中で、最近書かれた仲介書の中に、そのマルタはよく、心を取り乱してこうなんか騒いでいる女性、大したことのない女性のように取り扱われているけれども、そうではないって書いてるのを読んで、なんかおお、よかったなと思いました。ずいぶん前からですね、私がそれまで聞いてきたメッセージ、世界のいろんな国々で時折語られるマルタについてのメッセージは、マルタは霊的ではなくて、マリア、妹のマリアが霊的なので、マリアのようになりましょうっていうメッセージがほとんどだったんですよ。でも神様が私にこう御言葉を通して教えてくださったのは違うことなんですよね。で、この11章のイエス様とマルタとのやり取りを見ると、マルタがいかに信仰の人で霊的な人であるかがわかると思います。でも今日私たちが見ていきたいのは、マルタがどれほど素晴らしかったかということではなくて、マルタの信仰の中身、マルタがイエス様をどのように捉えていたかということを私たちも受け取って、捉えて自分の信仰としていきたいんです。良い見本に習っていきたいんです。 24節、マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っています。イエス様があなたの兄弟はよみがえると言われた。それは今よみがえるってことだったんです。いいですか。この時点で兄弟ラザロは死んで4日経っていたんです。で、僕なんかもそうだったんです。気がつかないうちになんかイエス様が厳しい顔で真面目な顔で、マルタもどっか冷や汗をかきながらイエス様と論争しているかのような受け止め方をしていましたが、ここでマルタは弟が死んで4日の悲しみの中にいたわけです。弟が死んで4日も経ってしまったという悲しみはなくなっていないんですよ。その中でマルタがイエス様と話しているんです。そしてイエス様があなたの兄弟はよみがえるって言われた時に、おそらくマルタは今回よみがえると言われたのではないことを当たり前として考えていたんだろうと思います。それにしても終わりの日のよみがえりの時にと、彼女は聖書を知っていました。終わりの日のよみがえりの時が来ることを知っていました。私たちどうでしょう。イエス様があなたの兄弟はよみがえる、もしあなただったらどう答えるでしょうか。私たちはとっさの時にはいつも考えて意識していることが出てくるんです。ほとんどの場合とっさの時はですよね。おはようございます。皆さん起きてらっしゃいますね。はい、そうなんですよ。普段考えていないことが出てこないんです。普通は時には神様が働いてくださって自分が思ってもいなかった言葉を語ることは起こりますけれども、このような時には、このマルタの場合はマルタがちゃんと知っていた、ちゃんと信じていたから出てきたんです。終わりの日、よみがえりの時が来る。私たちはみんなよみがえるんだ。どうしてマリア知ってたんでしょうか。マルタマルタはどうしてこれを知ってたんでしょうか。教えられていたからですよね。聖書を知っていたわけです。当時まだ、iPad 版の聖書なかったですからね。印刷された聖書もなかったんです。手書きの聖書しかなかったんです。紙っていうのはものすごく高級なものでした。革の方が安かった。革に書かれた聖書、これはほとんどの人が持っていなかった。だから人々は聖書のことは覚えたんです。聞かされる言葉をシナゴーグで土曜日ごとに集まりの時に語られる聖書の言葉を覚えようとする人は覚えていたんです。どうでもいい人覚えてなかったんです。でも男の子たちはみんな小さい時から 4,5 歳の時から聖書を覚える訓練をするのはユダヤ人の習わしでした。今でも義務化されているかどうか分かりませんけれども、そういう立法学校みたいなのがあって、そこで5、6歳の男の子たちが大声で聖書の言葉、立法の言葉、旧約聖書の言葉を暗唱してるんです。体をゆすりながら、リズムをつけながら、だから覚えるんですね。マルタは聖書の言葉に耳を傾け、それを心の内に蓄えて、そして自分の信仰が強められていきました。それなのでイエス様があなたの兄弟をよみがえると言った時に、終わりの日によみがえることを知っています。知っていたんですよ。信じてんじゃないんです。知っていたんです。何度も今までも確認してきました。私たちは信じるんだ、信じたいんだ、信じるぞ、信じてるんだと信じてるんじゃなくて、知っているというところにたどり着くのです。で、それは終わりではありません。私は信じる、なんだか分かんないけど信じてみようというところから始まって、知っている、そしてそこからさらに成長していくのが私たちの信仰です。 その土台は神様の言葉です。聖書の言葉です。マルタは聖書の言葉を受け入れて、それによって信仰を受け取り、その信仰が始まっていきました。終わりの日のよみがえりの時が来る。それを信じることも素晴らしい。それを知っていることはさらに素晴らしい。しかしイエス様はそこで宣言されます。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この言葉は有名ですね。クリスチャンの多くの人がこの言葉大好きです。お葬式の時には大体この言葉が引用される。世界中のクリスチャンにとってこの言葉は非常に重要な言葉なんですが、それを引き出したというか、それを受け取ったのはマルタだったんです。イエス様はいつも人の状況を全部知っておられるので、その人が受け取れる分の言葉を語ってくださいます。皆さん、これから新約聖書でイエス様が語っておられるところを読むときは、それを注意して読んでみてください。よくわかります。イエス様は二人として同じことはやらないです。導入の仕方、どこから話を持っていくのか、どこにポイントを置いているのか、いつも聞き手の状況をちゃんと知っておられて、それに合わせて語ってくださいます。私もそうできたらいいんですけどね。イエス様を求め続けていきます。私はよみがえりです、命です、と言われた。終わりの日のよみがえりの時が来ると言ったマルタに対して、私がよみがえりだと宣言された。イエス様はものすごいことをたくさん言っておられるんです。ヨハネの福音書の中でも特にそれをものすごいことをたくさん言っておられるんですけれども、これはその一つです。イエス様がよみがえりなのです。ユダヤ人は終わりの時によみがえること、聖書を知っている人はみんな知っていました。しかしそのよみがえりというのは状況でした。死んでいた人がよみがえるという、まあ目に見えるというか外的な状況です。イエス様はそれに対して、私という存在がよみがえりだと言われたんです。さあ、よみがえりって何でしょう。いや、そんな複雑に考えなくていいですよ。皆さんが眠ってしまわないように質問してるんです。よみがえりって何でしょうか。そんなに驚かなくていいですよ。質問しただけで。よみがえり、よみがえりっていうのはボールを上に投げたら下に落ちてこないっていうのと同じです。ね、落ちるでしょう。投げた。どうして？万有引力、重力の法則があるからです。よみがえりは死という法則に逆らうことですよ。よみがえりは死という法則を打ち破ることです。勝利することです。イエス様は私はよみがえりだと言われたのは、まだイエス様のよみがえりは起こっていませんが、やがてそれが起こることをこう示唆して暗示しているんです。イエス様こそ死の力を打ち破るお方だと言っておられるわけです。人間はみんな死ぬことが怖い。ほとんどの人はそうです。まあ、私が中高生の時の母教会の牧師先生が言った言葉なので本当だと思いますけども、あるお坊さんが、検査に行って、先生が、これもう私が高校生の時ですからね、60年近い前ですよ。で、あるお坊さんが検査に行ったら、医者がこうなんか厳しい顔をして、で、先生、何でも言ってください、私は仏に仕える身ですから、どんなことを言われても大丈夫です。で、先生が、そうですか、本当ですか、はい、実はどうやらあなたはがんですって言われた途端に、 ものすごく落ち込んで、本当は治療して治るがんだったらしいんですけれども、なんかしばらくして亡くなったっていう話を私の母教会の牧師先生がしておりました。私たちは自分がその身になってみないとどういう反応するかわからない存在です。今大丈夫だと思っても本当にその状況が来たらどうなるか私もわかりません。うろたえてしまうものでありたくはないんですが、どうかわかりません。だからそこでイエス様につながっているものは、私の命はイエス様の手の中にある、イエス様は死を打ち破られた方だと分かっているかどうかは大きいはずです。それを知っていたら、それを心の深いところにちゃんと定着させていたら、私たちは大丈夫なのではないでしょうか。信仰から来る喜びと平和、私たちは毎週それを祝福の言葉として受け取っていきます。信じることによって私たちは喜びと平和を持つことができます。どんな状況の中でも、イエス様、私はよみがえりですよと、死を打ち破る力を持って死に勝利するお方だ、命ですと言われました。私たちの命はもらっているものです。自分で命を持っているのではありません。私たちの命は賜物です。プレゼントです。そしてこのプレゼントは自分の好きなようにできるものではありません。これはプレゼントであると同時に責任です。そしてメッシーです。神様から、神様が私を生かしていてくださる、私に命を与え私を生かしていてくださるということは、神様が命を喜んで与えてくださった第一、第二、神様はその命をご自分のコントロールの中に持っておられる、あなたがコントロールできない、第三、あなたの命は何かの目的を持っている、つまり神様の召しがある、それを天命と私は呼びます。天の命、天から与えられた命だから、天からの計画がある、天からの目的がある。一人残らず天命を持って生きているんです。あなたは何かのために生きているんです。それを自分で決めることはできるかもしれません。みんなやっているかもしれません。一番いいのは、命を与えてくださった神様が何を願っておられるかを聞いて、それを受け取ってそこに従っていくことです。それが天命を生きることです。私たちが天命を生きるときに、私たちは最も豊かな命を生きることができるのです。イエス様が約束してくださいました。私が来たのは羊に命を得させ、それを豊かに得させるためです。それはヨハネの福音書10章でした。イエス様はそのお約束通りのお方です。私たちがイエス様からの、イエス様から命をいただいている、だからイエス様に従うことによって私の命を使っていただこう、イエス様教えてください、導いてください、そのように生きていくときに、私たちは豊かな命がどんなものなのか、それはお金や物では到底測ることも比べることもできないもので、言葉にするのは難しいものであることを必ず体験させてもらうんです。イエス様の約束ですから、信仰によってそのような命が与えられる。なぜなら信仰の対象はイエス様だからです。イエス様は私は命ですと言われるお方だからです。生きていくのが辛くなるとき、それは私たちの命のレベルが自分のレベルになっているということだろうと思います。イエス様って叫び求める、あなたが私の命です、イエス様、私の命はあなたが与えてください、私はあなたによって生かされています、そのように繰り返して言うことにより、私の場合は引き上げていただくことができます。生きるのが大変だなとあんまり思わなくていいんです。ほとんど思わないです。私を信じる者は死んでも生きる。イエス様がどんなお方か分かる。イエス様がよみがえりであり命であられる、それをしっかり受け取る者は死んでも生きるんですって。すごいですね。いや、そりゃそうですわ。 イエス様は死を打ち破るお方なんですから、そのイエス様を信じていたら死を打ち破る力を持つイエス様によって死を打ち破ってもらえる。死んでも生きる。でもこれは私たちの肉体の命を第一に指しているのではないんですよね。本当の命、目に見えない命です。私たちがこの体が生きているのは目に見えない神様から直接いただいている命が私のこの体の内にどこかじゃなくて体全体に満ちているからです。それが分けられる、取り去られる日が来る。それを私たちは死と呼びます。でもそれはイエス様につながる者にとっては死ぬことでは実はないんです。そうではなくて、新しい、全く新しい、自分に一番ふさわしい姿形で生きていく命の始まりなんですよね。死んでも生きる、これこそ私たちにとって一番願わしいことです。実はこの体があるので私たちはいろんな苦しみを背負っています。心配事をついてまといますね。髪の毛が白くなった、なかなか黒くならないとか、なんか顔に深い溝ができてくるとかですね、どうやっても治らないとか、そんなことで悩んで病気になる人はいないと思いますけども、わかりませんけどね、わかりませんけど。でもそういうものはやがて全く新しくされる。なぜならイエス様がよみがえりであられ命であられるので、そのイエス様につながる者たちはよみがえりを、命を生きていくからです。永遠にイエス様が永遠のお方なので、そのイエス様につながる者たちは必ず同じ命に預かる。これは聖書の約束です。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか？イエス様が言われました。ここ私に分かんないんです。私には、私を信じる者は死んでも生きない、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがあります。私がイエス様を信じるのは生きているからじゃないですかね。死んだものは信じないんだろうと思うんですけども、イエス様なんでここで生きていて信じるものはと言われたのか、今の私には分かりません。よく分かんないです。ある仲介書ではこれはイエス様が再臨するときに生きているものという意味の言葉なんだと説明しています。それもあるのかもなと思いながら、なかなかそうだとは思えない私がおります。なので無理をしません。皆さんも無理をしないでください。無理して分かろうとすると誤る可能性があります。分かんないことは、待っていきましょう。棚の上に上げておきましょう。捨てるんじゃなくて棚の上に上げておきましょう。埃をかぶっても大丈夫です。やがてイエス様が答えを与えてくださる。決して死ぬことがない。今アメリカで話題放出としているのがサウンドオブフリーダムっていう映画です。自由の響き、サウンドオブフリーダム。これはチャイルドトラフィキング、人身売買、子どもの人身売買を取り上げた映画で、本当に起こった出来事を元にしています。主役を務めているのがジム・キャビーズンっていう、あのパッション、イエス様のパッションでイエス様役を演じた人です。その映画の中でアメリカで現実に存在しているものすごい悪の世界、アメリカでは年間8万人の子供たちが行方不明になるそうです。拉致されるそうです。ほとんどが、日本語の言葉が英語から訳されてるんですけど、あんまりもう意味がない言葉なんです。ペドファイルという言葉があります。これは 小さな子供を自分の性欲の対象にする人たちです。これ犯罪者です。その人たちのために、その人たちのために年間8万人もの子供たちがアメリカで拉致されていく、失われていく。実態は恐ろしいものです。それを摘発する映画です。この映画は作成されて5年間すごい反対にあって止められてきました。今ようやくクリスチャンも一緒になって祈って、そうしてつい最近7月に封切りされたばかりです。アメリカで封切りして1週間で、40億円ぐらいの収入があったと思います。制作費用が1週間で出ちゃったっていう、これは驚くことなんです。あのインディ・ジョーンズっていう映画が好きな人、見たことがある人いるかもしれませんけど、このインディ・ジョーンズの最新作も封印されましたが、それを超える収益だったんです。その結果ジム・キャビーゼルはたくさんの脅迫を受け取るようになっています。お前を殺してやるっていう、わダメにしてやる、そういう声に対してジム・キャビーゼルがネットを通して語ってるんです。私はお前たちを怖がらない、どれだけ脅迫しても構わない、私は恐れない、君たちが悪魔、神様を恐れるべきだ、悪魔よお前は神様を恐れるべきだって言ってるんです。彼は熱心なクリスチャンですから、自分の命がイエス様のうちにあることを知っているんです。決して自分を殺すことができる人はいないことを知っているんです。ヘンリー・グルーバー先生もそうでした。あなたに私を殺すことはできない、私はもうすでに死んでいる、イエス様にあって死んでいる、だからイエス様にあって生きていることは誰にも殺せない、決して死ぬことがない存在である。皆さん、私たちはこれを分かっても分かんなくても受け取っていきましょう。私たちがイエス様を信じているならば、私たちは殺されることはないんです。この体の命は止まったとしても、鼻血で死ぬことはないと思いますけども、でも出血多量で死ぬことがあったとしても、それは体の問題であって、私は死なないんです。イエス様の憐れみで私は生かされているから、イエス様が私を生かしてくださるんです。そう本当に心から知っているならば、私たちは恐れる必要はないです。私もこんな私ですけど、お前、悪魔からですよ、人が通して悪魔からお前を殺してやる、そのために俺はここに来たと言われたことがあります。一瞬うんと思いましたけどね、正直うんと思いましたけども、イエス様にあって、悪魔が言うとはみんな嘘ですから、悪魔に私を殺すことはできない。皆さんもそうですよ。悪魔がどれほど人間を使って脅してきても、神様にあるあなたは、イエス様にあるあなたは、悪魔には殺せない存在です。人間にも殺せない存在です。あなたはイエス様、よみがえりであり命であられるイエス様につながっている存在です。このことを信じますか。イエス様はいつも私たちに問いかけてくるんです。信じるんですか。イエス様が求めておられるのは私たちが信じることです。イエス様を、他のものではない。信じますか。彼女マルタはイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。イエス様はマルタにこのことを信じますかと言いました。イエス様がよみがえりであり命であり、イエス様を信じる者は死んでも生きること、生きていて信じる者は決して死なない、このことを信じますか。あなただったらどう答えますか。このことを信じますか。うん、まあ、私だったら、はいイエス様、あなたはよみがえりです、命です、僕オウム返しに言ったんじゃないかと思います。マルタの答えは本質を掴んでいる人の答えです。イエス様を信じるってことは イエス様はどんなお方であるかを心の中ではっきりとしていることです。だからマルタはまず、はい主よと言いました。イエス様は主であられます。私たちの人生をコントロールされるお方です。これは簡単に言うことはできますが、私たちは気づかないうちに自分で全てをコントロールしているはずなんです。クリスチャンであろうがなかろうが、自分で全てをコントロールしている、これが人間の姿です。その中にどうやってイエス様をお迎えしてイエス様に従っていくか、これは一生のプロセスです。必要な気づきがあります。それは聖霊様が与えてくださないと分かりません。私も自分は罪深いと思っていました。でも自分が本当はどれほど罪深いかは分かっていませんでした。そして、ああ聖霊の神様、私に自分の罪を示してくださいとお祈りした方がいいと言われて、その通りにした時に、しばらく経って突然自分の罪が深いということはどういうことなのか、まざまざと知らされる体験をしました。その時に私は、自分は生きていていけないんじゃないかと思いました。そこに神様の恵みが働きました。今の私がいます。私たちは気づかないうちに、主イエス様主よって賛美の歌では歌うんですけども、もう歌い終わった途端に自分が主になっている。他の人を動かそうとする、気がつかないうちに自分が一番偉いかのようにみんなに思われたい、そういう行動を取ってしまう。マルタは、はい主よ。このマルタはこれより少し前に心を取り乱して、イエス様主よ、何とも思わないですか、妹も何もしないでいるのにと言ったマルタです。しかし皆さん、起きてますよね。人生で一回間違いをしたことがずっと後まで言われていったら、あなたはどんな思いがしますか。まだイエス様を十分に知らなかった時に犯した間違いを、お前はあんなこと言った、お前は霊的ではない、お前は信仰的ではない、ずっと言われてたらどうしますか。マルタは2000年間言われてるんです。で、私なんかマルタを個人的に知ってるわけではないんですが、ものすごく腹が立つですね。なんとかマルタを弁護したい、そんなことしなくてもいいんですよ。なんかそんな気持ちになっちゃうんですよ。で、皆さん、誰が何と言ってもいいんです、誰が何と言ってもいいんです。あなたが本当にイエス様を知ってればいいんです。そういうことを無視してあなたのことを言う人は、そういう人の問題なんですよ。あなたの問題じゃないんです。で、これを教えてもらったのは私にはすごく大きいことだった。何かこう否定的なことを言われ、批判的なことを言われると、もろに心が乱れてしまう、それは私です。でも、それは私の問題じゃなくて言ってる人の問題なんだって分かった時から落ち着くことができるようになりました。皆さん、ぜひぜひ受け取ってください。そうなんです。今のあなたは何を言うか、私はイエス様にあって新しい存在にされています。私は新しく生まれました。過去の私はもういません。古い私はイエス様の十字架で死にました。今の私はイエス様によって生かされていますということができる。聖書に書いてあるんです。イエス様が言われたからですよ。別にこう叫んでね、相手をこう任してやろうなんて思わなくていい。さらっと言えばいいんです。受け取らない人はその人の問題ですから。マルタは主よと言った後で、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。3つのことが入っています。世に来られる神の子キリスト、イエス様が弟子たちに、人々は私のことを何と言っていますか。弟子たちは、エリアだとか預言者だとか言ってます。で、あなた方、私を何と言いますか。ペトロが代表して答えた、あなたこそ生ける神の子キリストです。イエス様は大喜びしました。ヨナの子シモン、あなたは幸いだ。 これをあなたに言わせてくれた、表してくれたのは人間ではない、あなた自身でもない、天におられる私の父だと言って、イエス様は大喜びされました。それがマタイの福音書10章に書いてあります。ここでマルタが、あなたは世に来られる神の子キリストであると信じております。ここにはイエス様の表情は出てきません。でも私は想像する、勝手の、いいですか、これ解釈ではありませんからね、聖書が言ってると言ってるんじゃないですよ、私が勝手に想像してるんですけど、イエス様は大喜びの表情をされたのではないかと思うんです。ペトロに表してくださったのは天のお父さんなら、マルタがこのことを知っていたのは天のお父さんに表してもらったからでしょう。ですよね。それはわかるわ。御言葉によってイエス様につながり、イエス様を通して天のお父さんにつながることにより、私たちの信仰は世界に広がっていくものとなるのです。マルタの信仰がこのようにして聖書を通していわきに住んでいる私たちにも広がっているように、私たちの信仰も決めるのは神様ですから、お任せしましょう。しかし私たちがイエス様にしっかりつながることによって、私たちはイエス様の真理を生きることができます。神の子、世に来られるというのは聖書の約束通り、予言されている通りの存在だ。聖書のことを信じていることです。神の子、神様と一つのこと、これはイエス様がヨハネの福音書の中で最初の方から語っておられることで、マルタはそれを聞いて知っていた、そしてそれを受け入れていた、信じたということです。イエス様が、私は父と一つです、父と私は一つですと言って、ご自分が神様の子供であられることをはっきりと言われたことにより、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺そうとこの時にもしていました。ずっとやり続けました。しかしマルタはそれこそが本当なんだと信じていました。人が何を言うかではない、イエス様が何を言われるか、聖書が何を言われるか、それを私たちは信じていく。マルタはイエス様が予言通りのお方であること、神様と一つのお方、神の子であられることを信じていました。キリスト、油注がれたもの、聖書が約束しているメシア、人間を救うお方であることを知っていた。神様から使わされた神ご自身であられる人間の救い主であることを信じております。マルタは告白できました。あなたの今日の告白は何でしょう。イエス様、私の信仰はこうです。イエス様、あなたは私の主です。あなたは約束通り、予言の約束通り来られたお方です。あなたは父なる神様と一人のお方。イエス様、あなたは父なる神様を表してくださったお方です。あなたはキリスト、神様の油注がれたメシアです。それを私が頭の中ではなくて心からの言葉としてイエス様に告白し、それを日々の生活で生きていくことができますように。マルタは取り乱した時にイエス様から言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに気を配って思い患っている。しかしなくてはならないものは多くありません。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選びました。私にはイエス様が言っておられるかのようです。あなたはどうする？あなたはどれを選ぶ？私の中で答えは明確です。マルタはイエス様がちゃんと示唆してくださったものを選び取りました。なくてはならないもの、ただ一つのもの、イエス様とのつながり、イエス様をいつも見上げていく。主よ、台所の仕事をしながら、大勢の人の食事をしながらも、イエス様を思っていくことを選び取った結果がこの告白だと信じます。信仰の成長です。マルタの信仰は成長していきました。そして 素晴らしい信仰の告白にここで至っておりいます。どうか私たちもこの先輩の足跡を踏んでいくことができますように、イエス様が喜んでくださる信仰を告白できますように、頭で分かっていることではない、心からの告白を正直に言いましょう。イエス様、私はまだこんな告白はできません、それでいいんです、でも私を助けてください、マルタのような信仰を持たせてください、それを言うことができます。イエス様、助けてくださいます。このものすごい信仰告白をしてからマルタは帰って行って、マリア、妹のマリアに、先生が見えています、あなたを呼んでおられますと、そっと言った、そっと言った、このそっと言った、小声で言った、聖書にはそう書いてないんです。イエス様がマリアを呼んできなさいと言ってないんです。でもマルタはイエス様の心を受け取ったんじゃないかなって思います。イエス様を信じて、主と信じ、予言通り使わされた方、神の御子、救い主として信じてイエス様とつながっていくことは、イエス様の心を受け取っていくことです。その結果、人の祝福を求める者、人の祝福を招き寄せる者、呼び寄せる者に変えられていくのだと私は受け止めました。そっと呼んだ、先生が来てあなたを呼んでるよ。マリアはそれを待っていたかのようにすぐに立ち上がってイエス様のところに行きました。イエス様は私たちが信仰の成長をすることによって、他の人々がすぐにイエス様に応答するようになることを願っておられると確信します。今の世の中は特にそうです。皆さん、天のお父さんはイエス様は、一人でも多くの人が命であられ、よみがえであられるご自身を知ることによって、この暗い世の中で大胆に希望を持って生きることを切に願っておられることを疑っていません。そのためにイエス様は、あなたは私を召してくださった、天命を与えてくださった、呼びかけていてくださる、そして私に来なさい、私の命をあなたに与えているから、あなたはそれを人々に与えなさいと言っておられると信じます。この全てはマルタの悲しみの中で起こりました。まだラザロはよみがえっていない、まだラザロは死んでるんです。私たちはどれほど状況が良くなったらそれをする、余裕ができたらイエス様の働きをしようと思いやすいことでしょうか。イエス様、この苦しみから助けてください、そうすれば私はあなたに使えます。いやいや、悲しみの中からマルタは、あなたこそ、あなたは主です、あなたは聖書に従って使わされたお方、あなたは神の御子、キリストです、告白しました。状況が良くても悪くてもイエス様を告白することが私たちの信仰です。イエス様が求めておられる信仰です。その信仰を持つ者たちが世に勝つのです。そしてこの世にイエス様の救いが広がっていくのです。どうぞこのいわきが変えられますよ。私たち、いわき中のクリスチャン全部集めても400人にならないかもしれません、しかしその400人がこの信仰に立っていったら、この町は変えられる、必ず変えられる。私はバカみたいにそれを信じる、バカなのかもしれません、いいんです。400人が本当にこのイエス様を知って、イエス様、あなたは私たちの主です、あなたは私の主です、イエス様、この町を変えてください、そのために私たちに召されました。従っていきましょう。お祈りします。天皇父様、今日も集めてくださってありがとうございます。ご臨在の主イエス様、おお、私たちの霊に触れてください、私たちを聖霊様に満たしてください。聖霊様こそ私たちに信仰を教え、命を満たし、力にあふれさせてくださるお方です。 神様、私たち一人一人を捉えて聖霊に満たされた、ご聖霊に満たされたイエス様の体としてくださいますように、この町があなたの憐れみによって救われますように、この国が変えられますように、天皇父様、天皇陛下夫妻をお救いください。総理大臣はじめ内閣の大臣たち、日本の国会議員たちを、主よ、あなたの憐れみによって悔い改めに導いてください。この国が変えられますように。どうか内堀雅夫知事が、県会議員の皆さんがあなたの憐れみによって救われますように、政治が変わりますように、いわき市の内田博之市長が変えられますように、市会議員の一人一人が、ああ神様のあなたの憐れみによって変えられて、本当に豊かな命、イエス様が与えてくださる命を生きることができますように。主よ、どうぞ迫害がものすごく広がっているインドを憐れんでください。インドのクリスチャンたちをあなたの御心の御手によって導いてください。教会が焼かれています。クリスチャンが殺されています。クリスチャンが棒で打ち叩かれています。裸の恥をさらされています。主よ、あれ身をもって望んでください。あなたのお子たちを人間の思いを超えた力に満たしてください。エルサレムに平和が来ますように。主よ、迫害のインドに平和が来ますように。見知れない祈りをイエス様の皆によってお捧げします。アーメン。
りします。天のお父様、今週誕生日を迎えるお二人を感謝します。明日は飯島美彦姉妹の誕生日です。ありがとうございます。神様、あなたが信仰を与え、成長を与え、今日まで導いてくださいました。またあなたの信仰から来る喜びと平安が家族のうちに満ち、子供さんたちのうちにも広がっていることを感謝します。美彦姉妹の体を強め、内なる人はさらにあなたによって励まされ、また NPO 法人の理事会にも入ってくださいましたが、あらゆる面で体も心も強められて、あなたの道を信頼心し、あなたの素晴らしさが表されますように、ご家族全体が祝福されますように、よろしくお願いいたします。また2日には小野博明さんが誕生日を迎えることを感謝します。あなたが生かしていてくださいます。暑い中ですが、どうかあなたが台風の多い地方にあって、博明さんご家族をお守りください。あなたの恵みが注がれて、信仰が命を与えられ、あなたを褒めたたえ、あなたを告白することにより、命の豊かさが博明さんご家族のうちに溢れていきますように。どうか御言葉を使わし、証人を使わし、あなたの救いを表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。